このエピソードは2024年4月にリリース予定の移動に驚きと発見をもたらすポッドキャストアプリロードボイス用のものです。エピソード内にロードボイスに関する宣伝 PR が含まれています。出張ラジオ歴史小話。おっと、ソシどうしたの急に。
今日はですね、本田さんが新しくリリースしたポッドキャストアプリ。
本田さんってあの自動車の本田さん
ですです。
へえ。
この度ですね、移動中運転中などでポッドキャストが気軽に楽しく、そして新しいエピソードに出会えるというサービスとしてロードボイスというアプリをですね開始されたということで、そちらのサービス向けにこのエピソードをお届けしております。
なるほど、天下の本田さんのグループ入りしたわけですね我々は。
まあロードボイスのアプリ上という範囲ではありますが
ということで、はい、まあ、あの関東近郊の名所を紹介しようということで、うん、我々が今日取り上げるのは、
はい、
小田原かまぼこ、鈴廣のかまぼこでね有名な小田原でございますが、まあラジ歴でね紹介するにあたっては、う
ん、はい、
まあそういう小田原漁港のお刺身が美味しいとか、うん、まあそういうことではなくまあ歴史的な場所ということ で、はい、
うん、
小田原城と石垣山一夜城、この2つをね、はい、ちょっとご紹介したいと思います。小田原城自体については JR 小田原駅からも徒歩で行ける範囲ではございますので、うん、ドライブでない方もねそこから行くもよし、ただ、はい、車もあるよという方はですね石垣山一夜城までぜひ行っていただきたいということで、うん、この2つまとめてご紹介をしていきたいと思いますが、
はい、
まずそもそも小田原城というものはですね、まあ聞き及んでる方も多いかもしれませんが、難攻不落の名城、
うん、まあ、だから戦国時代の大名でいうと上杉謙信であったり武田信玄、こういった大名たちからの攻撃にも耐えたということで有名なお城ですよね。
名だたる攻撃包囲を受けても、うん、
はい、
落とすことのできなかったこの小田原城、
はい、
最後にこれを落としたのが1590年の豊臣秀吉による小田原攻めということで、うん、ここで小田原城が陥落する、
はい、うん、
それを通して日本は戦国の終わりを迎えるということで、はい、まあ、非常にある種の象徴的な場所なんですね、
うん、
はい、小田原評定なんていう言葉もね残っていたりということで、うん、まあ、小田原評定って何だったかというと、豊臣秀吉によって周りを包囲されて、まあ、このまんま続けていても勝てない、うん、小田原方が勝てないという状況にもかかわらず、
はい、
延々と評定会議を続けて、
うん、
何も決まらない、
はい、
時が経てば経つほど降伏の条件というものは厳しくなるのに、うん、先の見えないバカ者たちだなという、うん、ニュアンスも込められた小田原評定でございますが、まあ、最終的に降伏ということで、
はい、
小田原攻め、豊臣秀吉のですね、うん、物量作戦の前に小田原はついに陥落ということになります、うん、まあ、上杉謙信、はい、武田信玄という人たちは、まあ、名将として知られるわけですけれども、言うてもね、はい、国力としては新潟県一帯だったりとか、はい、うん、まあ、山梨県、長野県行ったり行ったりとか、まあ、うん、国全体、日本全体を持っているわけではない、
うん、
それに対して豊臣秀吉は西日本全体を抑えての物量を突っ込んできたっていうわけですよね、うんうん、
全然規模が違う物量突っ込まれたと、
全然規模が違うと突っ込まれたと、はい、なので、まあ、戦上手下手とかそういう話ではなく、まあ、単純にやっぱり数の力に抗えないと、うんうん、
はい、
いうことになったわけでございますが、うん、
はい、
まあ、この小田原城、うん、今現代残っている小田原城はですね、まあ、その時の戦国時代の小田原城ではなくて、うん、はい、江戸時代に入ってから大改修を加えられて残っているというのが今の小田原城でございます。しかしながら、
うん、
その小田原城の中にはですね、
うん、
戦国時代にここを拠点とした五北条氏と呼ばれる、
うん、
北条早雲、はい、北条氏綱、うん、北条氏康、北条氏政、うん、そして北条氏直の5人の、
はい、
北条五代の、うん、歴史をこう学ぶことのできるコーナーもねあったりしますので、ぜひ、まあ、戦国好きの方、あとお城巡りが好きな方はね、はい、うん、 はい、ぜひここに行ってみるといいんじゃないかなというのと同時にですね、もう一つ、うん、石垣山一夜城という、これもさっきの小田原攻めの時に、
はい、
豊臣秀吉が一夜にして作ったと言われる城、これの跡が残っている場所なんですね。
だからここは豊臣秀吉がここをまあ本営にしたっていうようなイメージですかね。
小田原攻めの時にここに城を一夜にして築いたというんですが、うんうん、まあ、実際には一夜にして築いたんじゃなくて、はい、こういろいろと遠目から見たら城に見えるようなね、はい、まあ、そういうのをしたりして、
はい、
こう欺いたというところであるんですが、うん、非常にまあ有名なエピソードでもあるので、はい、まあ、今もね、その当時戦国時代に作られた石垣とか、はい、そういうものが残っているので、うん、まあ、小田原城では、はい、江戸時代の城にもう作り変わってしまっているけれども、
うん、
どこか戦国の名残を味わいたいという方はですね、
うんうん、
ぜひこの、車ですぐのところにございますので、石垣山一夜城にも行っていただくといいんじゃないのかなと、はい、うん、そこにはですね、一夜城鎧塚ファームというものもありまして、うん、はい、美味しいケーキ、焼き菓子、
おお、いいですね。
そういったものもね、堪能することができる場所になってございます。うん、小田原城は日本100名城に選ばれ、そして石垣山一夜城は続日本100名城ということで、どちらも日本の名城トップ200にランキングされております。東京からですね、日帰りで行ける場所でもございますので、まあ、あるいは日帰りじゃなくて一泊できるよという方は、その後箱根の方にですね、足を伸ばして、うん、この小田原攻めの時に豊臣秀吉が岩風呂を、うん、将兵たちの疲れを癒したと言われる太鼓、岩風呂とかね、太鼓の滝にちなむ箱根で旅の疲れを癒してから帰るというのも、うん、一泊して帰るというのも一ついいのかなと思います。その際にはぜひね、あの小田原とか箱根の美味しいものに舌包みを打ちながら、
うん、
身も心も楽しんで休めていただけたらいいんじゃないかなと思います。